もっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みをご紹介していきます。現在横手市議会ではより開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会の改革に取り組んでいます。その活動の一環として、市民の皆さんに議会の審議内容をお知らせし、市政や議会についての意見交換を行う議会報告会、意見交換会を開催しています。4回目となる今回は7月21日火曜日から31日金曜日の期間中、各地区会議での共催により市内21カ所で開催しております。今回の教えて横手市議会では、議会報告会の会場からレポートでお届けします。横手市議会の議員の皆さん、参加住民の皆さんの声をお聞きください。まずお届けするのは、7月21日に横手地域金沢公民館で行われた議会報告会のレポートです。それでは7月21日に行われました金沢市民会議と共催で行われた議会報告会、意見交換会についてお話を伺いしたいと思います。お話を伺いしますのは、この会の班長を務め、そして総務文教常任委員会の委員長、土田雄貴議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして金沢市民会議会長の本間久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは本日の議会報告会、意見交換会、お二人ともお疲れ様でした。は
い、ありがとうございます。
はい、終わってみての感想を簡単にお願いします。
はい、金沢地区には今の交流施設という大きな課題を持ってまして、その分市民の方々も結構真面目に真剣に自分たちの核となる施設がどうなるのか、そういう心配もありましたので、本当に活発な意見交換ができたのではないのかなと思っています。我々も金沢の住民の思いに応えるような立派な施設を作ってあげたいなと思っています。
はい、今回横手市議会の議員さんとの共催による意見交換会、そして議会報告会ですが、地域代表としては本間さん、どのように手応えを感じましたか？
はい、ですな、やっぱりなんていうの、地域の人たちは地域のことだけでなく横手市のことも大体よく考えながらやっぱり発言していたのかなと、そんなことも思っています。その中でもやっぱり地域、先ほど委員長が言われました通り、地域には一つ大きな問題を抱えていますので、これらについてもやっぱり感想としては手応えがあったのかなと、そんなことを思っています。まず前向きに一生懸命、私たちも地域の意見をまとめながら、この後も活動していきたいなと、そんなことを思っています。
はい、今回金沢地区で行われた議会報告会なんですけども、男女合わせて23人の地域の皆さんが訪れましたが、
当初はあまり多くてなくて一桁台が結構多かったんです。ある場所には1人とか2人とかっていう、そういう少人数があったんですが、これ今回のように地区会議と共催になりまして、非常にその地区の皆さん方がこのネットワークを使いながら議会報告会に声をかけながらですね、集まってもらうのは、これいい企画なのかな、できればこの後も続けていきたいなと思っています。と20人というのは私は立派な数字だと思っています。
はい、本間さん、参加者の一人として、はい、議員と皆さんの説明いかがでしたか？
十分に理解できましたし、詳しく説明いただきましたので、地域市民会議を代表して本当に、お礼申し上げたいなと、そんなこと思っています。この会議というのは、年に2回ぐらいこう開催するようになっていますけれども、こういう機会が多くできれば参加者も、今日できなかった人もまだ来れるのかな、そんなこと思っていますので、なるだけこう地域にもこの問題についてはどうするかということをまとめながら、一般討議のところでお話ししていきたいなと、そんなこと思っています。
はい、ありがとうございます。本当は地域の皆さんね、もうマイクが途切れないぐらい、意見交換活発にされていました。そしてですね、本間さん、議員の皆さんいろいろな地域からいらっしゃって、金沢地区のことについていろいろ考えてくださっている場面もあったんですけども、それに関していかが思いましたか？
横手市っていうのはやっぱりこう地域格差あるっていうことをいろいろ言われますけれども、思いっていうのはやっぱり、横手市をなんとかして元気にしたい、それから今高齢化社会になってるんですけども、やっぱり自分の地域を、の良さを見つけて、それをやっぱりアピールしていかないと、なかなか前にはステップアップできないのかな、そんなことを思ってますんで、今後とも議員の活動に対しては私たちも注意深く注意しながら、頑張っていただきたいなと、そんなことを思ってます。
はい、おしまいに土田委員長、今回の金沢の議会報告会なんですけども、市民の皆さん、そして議会の皆さんが歩み寄って市政に対しての、興味を深めるいい第一歩になったかと思います。最後にぜひ今後の議会報告会や、議会活動の発信についてメッセージをお願いします。
議会ではですね、定例会ごとに議会ダイオリーを発行してますし、FM 鎌倉さんの中継も入っています。ただやっぱりそれではどうしても足りないというか、まだまだ浸透してしきれない部分が多いわけでありまして、やっぱりこのように直接市民と膝を交えながらですね、対話するっていうのは我々にとっても非常にいい刺激になるし、この後の市政運営にも大いに参考になりますんでね、できれば年1回ですけれども、もう少し数をっていうのは思いはあります。ただ日程的にも非常に厳しい面もありますんで、そこら辺もこの後考えていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。金沢地区からの議会報告会意見交換会のレポートをお届けしました。お話は横手市議会土田裕樹委員長、そして地域を代表して本間久樹さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては7月23日十文字地域十文字西地区間で行われた議会報告会のレポートです。7月23日十文字地区の西地区間で行われている議会報告会意見交換会にお邪魔しております。今回は上田地区と睦合地区合同で議会報告会意見報告会が行われました。本日は21人の市民の皆さんがいらっしゃっております。ここで議会報告会を振り返って、議会側の班長として塩田勉議員、そして地区を代表して畑山正和さん、そして菊池実さんにお話を伺いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは班長の塩田議員、今回も本当に活発な意見が出されました。
おげさんで活発な意見が出てですね、素晴らしい、報告会になったというふうに思います。
今回議会報告会では市民の皆さんにより議会活動を知ってもらうために、議員皆さんが地区にお邪魔して説明を行っております。はじめに畑山さん、今回議員の皆さんの説明いかがだったでしょうか。
はい、私と全然違う意見といいますか、議員言葉でやはり説明が分かりにくいという部分がありまして、もう少しこう分かりやすい言葉でこう説明していただければいいんじゃないかなと私は思います。やはり人口減少ということが一番横手市に、財政もマイナスになりますし、やはりこれをしっかり勉強してもらいたいなと私は思っております。
はい、その他にもですね、意見交換会ということでフリーざっくばらんで、日頃市議会議員の皆さんにこういったことを聞いてみたいなということが質問されていましたが、菊池さん、今回十文字地区で学校統合に関する活発な意見交換が行われたようですが、はい、いかがだったでしょうか。
はい、議員の皆さんに、その今の統合にするまでのその経過などが、今回ちょっと若干お話しされたできたことはよろしいことだと思っています。ただやはり行政主導ではいけないということで、こういう委員会なんか作っていろいろ提案させてくれているんですが、やはり最終的な結局なんか委員会議案で通るような感じを今回私は言えなって始めようかったんですけども、でも今回議員の先生方に話されたことによって、これからも皆さんが頑張ってそういう話し合いをしていただきたいというようなことも知りますので、 まあ、そういうことで頑張っていきたいと思います。やはり今問題になっているのはその土地、どこにその建設するのかということですが、まあ、それは大人の話で、やっぱりあの子どもたちにしてみると、やはり複数学級などがなんか上田小学校は2クラス高校になるんですよ。それを考えると、子を持つ親の気持ちを考えれば、ある程度の土地につきましては、まあ、妥協点を目指して即時の学校、小学校を作ってほしいなと思って、まあ、いるところです。
議員の皆さんからこういった貴重なご意見、どういうふうに感じておりますか？
はい、今回で4回目なんですが、いろんな地区からいろんな要望なりご意見いただいております。それを議会に持ち帰りまして、皆さんからいただいたご意見要望については、執行部の方と、いろいろ提案しまして、その結論を代表の方にお届けするという形を取っております。ですから、また聞きっぱなしとかそういうことではありませんので、しっかりと受け止めてですね、これからの議員活動なり、地域の要望についての答えが出るものはすぐ出すに言うわけですが、なかなかその計画性なり時間がかかるものもあると思いますので、そこら辺は執行部の方に十分伝えてですね、出てきたものを議会で議論するという形になろうかと思います。
地区会議ごとでの開催は去年から行われてきているんですけども、私が今お邪魔している十文字地域の上田睦愛は初めての議会報告会、地区会議での開催となりました。これについて、畑山さん、そして菊池さん、どのようにお考えですか？初めてのこういった地区会議での議会報告会だったんですけども、
実は去年上田地区会議でも、まあ、そういう要請があったんです。ただ事前の先生方が6名も来てくださるので、地区会議で開催して先生方より少ない人数だったら困るじゃないかと思って、ましてや農作業は大変なんです。今ほとんどここは農村地帯なので、市津津までは農作業やってるんです。今さ、今年むちゃい地区の畑山九十三さん、今度になんとって話をなって、今回開催で今月期なんです。
はい、畑山さんはどのようにお考えでしたか？
はい、ですね、初めての議会報告ということですけども、いろんな地区の議員さんとこう面識ができ、どういう仕事をしているかっていうのをこう分かって、まあ、なかなか議会というのは私もこう理解できない部分っていうのはありますけども、じゃあ議会と市と市民とどういう関係があるのかっていうのを、やはり見ずにして、住みよい横手市を作ってもらいたいなと思っております。で、今日は、大変普段持っている意見も出されたので、それから議員の方からの回答も、大変こう分かりやすい部分もありましたので、今日は大変勉強になりました。
はい、ありがとうございました。横手市議会と市民の距離を縮める第一歩になったかと思います。今回は貴重なお話ありがとうございました。お話は横手市議会から今回上田地区睦愛地区の議会報告会班長塩田勉議員、そして畑山正和さん、菊池実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、皆さんいかがだったでしょうか？教えて横手市議会、今回は議会報告会の会場からレポートでお届けしています。議会報告会意見交換会は7月21日火曜日から31日金曜日の期間中、各地区会議との共催により市内21カ所で開催します。この会はどなたでも参加できます。申し込みは不要ですので、ぜひ直接会場にお越しください。横手市議会では市民の皆さんに議会の審議内容をお知らせし、市政や議会について意見交換を行う議会報告会を開催中です。会場については横手市議会のホームページでチェックしてください。マツコのモットを教えて横手市議会、今回は議会報告会の会場からレポートでお届けしました。次回もどうぞお楽しみに。